前回メッセージの初めに、義理の妹に対して怒っている一人の女性のことを紹介しました。続きが載ってましたので、これリアルタイムで今進んでるわけです。続きが載ってましたので紹介します。前回紹介したのは、義理の妹が子供を連れて転がり込んできた、離婚して、そして行くところがないということで、住まわしてほしい。で、自分たちは子供がいない。で、2人とも仕事をしている夫婦で、まあスペースがあったので、じゃあいいよと言った。来て次の日、子供の安全のための模様替えをした。これが前回紹介、子供の寝る時間を大切にしたいということで、そのマンションの持ち主の夫婦に帰ってくる時間を指定した。そして子供がちょうど寝るという時に帰ってくるというメールが来たら、寝るまで外で時間を潰して完全に寝たら帰ってきてという指示をした。こういう女性。そして子供を預けて仕事の面接に行き、そのついでにサロンで、まあヘアサロンで髪を整え、そして買い物をして遅くに帰ってくる。そしてその続きです。私が帰ってくると、ゴミ袋に大量のお弁当やお菓子のゴミがあったので不審に思い、義理の妹に、なんでこんなにゴミがあるのと聞くと、お友達が来たのでと言いました。ついに切れて、なんで勝手に他人を家に入れるんですかと声を上げてしまいました。義理の妹は、子供はお友達と遊ぶことも大事なの、だから公園に連れて行ったらお友達ができて何度か家に呼んでもらったの、家に呼んでもらったら呼び返すのが常識なのよ、呼ばれっぱなしというわけにはいかないの、しょうがないことでしょと、まるで私が非常識な人間であるかのように言われました。もう切れて、今すぐ出て行ってという私に、義理の妹は、なんでこんなに責められないといけないのかわからないと、メソメソおろおろしだした。さあ、なぜこの義理のお姉さんがこんなに怒ったか、ひょっとしたら一人か二人ぐらい、私もわからないという人がいるかもしれません。世の中にどっぷり使ってしまっているという状況です。そして私が一人で家にいると、女性が三人家に来ました。義理の妹が勝手に家に入れたママ友さんたちでした。菓子折りを持ってきて、家主のお姉さんの知らない間に勝手に家にお邪魔して してしまってすいませんでしたと、とても丁寧に謝られました。義理の妹が私に何も言わずに家に招いたこと、それで私が怒ったことをママ友さんたちに全部話したのです。そしてこの義理の妹は、まるで自分が被害者かのように言い続けた。お姉さんから怒られて、そして家を追い出されて、私は困ってる、誰のせいか、みんなが家に来たからだ、だからこの3人のママ友は謝りに来た、丁寧にお土産持って、そして妹は関係ないという顔をしている、私は被害者という顔をしている。さて、この柔らかな被害者意識、そしてどこかで柔らかな復讐というものをこの中に見ることができるわけです。さて、真綿でぐーっと締めるような復讐がここで行われて、この妹は何か苦しんでいるか、客観的に見たら何にも苦しんでないわけです。自分のしたいことをしてます。一番この中で苦しんでいるのは誰か、義理のお姉さんです。義理のお姉さんです。そしてその横で困った困った困った困ったと言い続けているのは誰か、夫です。そして夫はなかなか決断しない、自分の妹に対して何も言えない、奥さんに対しても何も言えない、もう俺関係ない、俺仕事大変なんや、もうそっちでちゃんとまとめといてくれと。そして夫は言います、なんでこんな俺が苦しい目せなあかんねや、なんで俺がこんな辛い目せなあかんねや。さて、ここにあるのは何か、3人の被害者がまた誕生した。そしてその一人一人の中からまた復讐心が生まれてくる。そしてそのうちに子供がある年齢に達った時に被害者意識の中で復讐し、そして言います、カインに7倍の復讐があればレメクには77倍の復讐、 さて私たちの社会はこのように被害者意識と復讐心で満ちたものになり、生きづらいものになってしまいました。言い換えると神の祝福がなくなった。機会さえあれば徹底して復讐してやろう。そして復讐される側は苦しみと痛みの中でまた被害者意識を持っていく、どこかで復讐をしていく、これの繰り返しになりました。このような世界に生きることの息苦しさ、言葉が伝わらない、常識が違う、私たちはその中でどう生きていけばいいのか。